こんばんは、Gです。今日の講義では問題を明確化すること、そしたら答えが見えてくるっていうことについてお話したいと思います。でですね、この、音声講座とは別にチャットワークの中で質問ボックスとかでそういうチャットを作ってですね、そちらの中でも例えば問題を出したり、問題というか質問を投げかけたり、それに対してみんなが自分で考えたり調べたりすることをしたことを回答するということをやっているわけですけれど、この中でですね、先日このチャットワークのチャットっていうのは、そのずっとこうみんなの書き込みが時系列で溜まっていくので、一つのチャットの中で複数のテーマについて、 Q&A のボックスでは複数の質問についてみんながバラバラと答えると、結局混ざり合った状態になっちゃって、読みにくい、分かりにくいんじゃないかと、これはどうしたらいいでしょうかっていう質問を投げたんですね、私が。でそれに対して皆さんが、じゃあ例えばキーワードで検索できるようにしたらどうかとか、何か分かる目印のようなものをつけたらどうかとか、そういうふうにいろいろとこう回答を出してくれたわけです。で最終的にはもうこれって分かりにくい、使いにくいから、もうチャットワーク株式会社に言って直してもらったらいいんじゃないかっていうふうに、一個段階の高い答えですね、そういった根本策までもちゃんと回答として出てきてて、もう回答としてはバッチリ、もう完璧なんですね。そこに皆さんがこうパラパラ出された回答をとりあえずまとめて列挙して、その中でとりあえず目の前ですぐ、今すぐできることから取り入れていけば問題は解決します。でこれがですね、特に私はもうこの問題に対して何も回答しなかったんですけど、もう私が言うことはもう何も残ってなかったんですね、みんなが出してくれた答えでもう十分なの で、ただここでですね、気づいてほしいのは、そもそもじゃあこういう問題があると思うので、こういう不便があると思うのでどうしたらいいですかっていう質問を投げかけられたら、そこで頭が動いて答えを考えて、こうすべきじゃないか、ああすべきじゃないか、いろいろ調べて、あこういう機能があるんだ、じゃあこれ使えるんじゃないかっていうふうに頭が動いて、じゃあこうしたらいいんじゃないですかっていう答えが出たわけですね。で大事なのはその問題を見つけるところ、つまり人より優れた答えとか人と違う答えを出すっていうことも大事ではあります。皆さんがコンサルとかアドバイザーとか相談を受けた時に、そういった一つ上位の、さおさすがだって言われる答えを出せるっていうことはもちろん大事ではありますけれど、それだけじゃちょっと頭のいい人で終わっちゃうんですね。そうじゃなくて、本当にコンサルタントとか、ちょっとこの人は本当に見通してる人なんだなっていう段階に行くためには、答えを出せることじゃなくて問題そのものを自分で定義できること、問題を作れる側、問題を作れる視点を持っていることっていうことが大事なんですね。で問題を見つけて明確化すること、それができればじゃあどうしたらいいかっていう答えはですね、後からついてくるんですね。もうちょっと考えたり調べたりしたら答えっていうのは出てくるんですよね。それよりも問題をきちんと作る方が大事であり、そもそもの必要、最初に必要なことなんです。それをちょっと今日はしっかりとお話したいと思います。でじゃあ問題を見つけて明確化するためには、それをね、人に教えてもらってじゃなくて、自分が日常で仕事の中で普段の生活で相手からの相談を聞いている最中に、その問題を自分の中でピピッと見つけないといけないわけです。自分で問題を定義しないといけないわけですね。じゃあそのためにはどうしたらいいのか、どうやったらそういうふうなことが日常的にできるようになるのか。もちろんスタートは問題意識を持つことなんですね。でもまずそもそも問題っていうのは人によって捉え方が違うっていうことをまず知ってください。で問題は人によって捉え方が違うっていうのはどういうことか、どういうことかっていうか、そもそも、なぜか、これは 2つ理由がありまして、1つは意識の違い、つまり A さんにとってはこれは重大な問題だと思っても B さんにとったらそんな気にすることでもないんじゃないっていうふうに意識的に違うものっていうのが、人が違うわけだからあるわけですね。この人にとってはこんな重い荷物を毎日背負わされるなんて地獄のようだって思う人もいれば、体の強い B さんにしたら、え、この程度で文句言っててもしょうがないじゃん、大丈夫大丈夫っていうふうな、あのふうに思ってしまう、意識の違いですね。つまりあなたが問題だと思っていることも他の人にしたら全然取るに足らない問題かもしれないし、その逆で、あなたにとっては全然問題にするほどのレベルじゃなくても、他の人とかあなたに相談しに来ている人にしたらそれがものすごく重大な問題かもしれないわけです。そういった価値観の違い、温度差っていうか、そういったズレがあると。これによってまずそもそも問題であるか問題でないかっていう捉え方が違ってくるということです。そしてそれの2つ目は、立場役割の違いなんですね。立場役割が違うと問題っていうのも自動的に変わってくるわけです。例えば同じ株式会社、同じ会社の中にいても、同じ組織、同じ部署の中にいても、相手が部長の場合と、相手が部長、自分が平社員だったら問題にする内容とか問題って全然違ってきますよね。自分が従業員、特に相手がじゃあ社長とか経営者だったら、また全然問題にすることが違いますよね。例えば残業が多くてしんどいっていうのは、働いてる従業員にしてはしたら大変な問題かもしれないですけど、社長とか経営者にしたらそれはそんなに大事な話じゃないんですよね。それによって残業代が発生して利益が圧迫されてるとか言うんであれば問題でしょうけど、それで結構しんどいんですよとか大変なんですよっていうのは経営者にとってはあんまり大事な問題じゃないわけですね。それよりは資金繰りだとか支払いサイクルとかの方が経営者にとっては大事な問題ですね、大きな問題。でも働いてる従業員にしてみれば、それを何とかするのが社長とか上の人間の仕事でしょ、給料はちゃんとくださいね、支払いサイクルは遅らせないでねって思ってる。だからそういったものっていうのは自分のとこに降りてくるまでは問題じゃないですよね、何とかしてくれてるうちはね。っていうふうに立場が違えば、もう言ったらバイトと店長、社長と従業員、学校で言えば先生と生徒、ね、そういった立場の違いによって、立場や役割の違いによって問題っていうのは片方にとっては問題であるけど、もう片方の人にとっては問題でないっていうことも多くあるわけです、ね、だから問題は人によって捉え方が違う。だからどうするのか、これは明確化するっていうことです。明確化しないと、これが今問題なんですよっていう形で共有できないんですね。共有できない、つまり相手が理解できないってことなんです。相手に理解してもらうことができない、これが問題であるっていうことを相手に分かってもらうことができなかったら、あなただけが分かってて、あなただけは問題だと思って動いてても、それは空回りするんですよね。そんなのええやんと、置いときゃいいやん、ほっときゃいいやん、なんでそんなことを一生懸命悩んでんの、解決しようと時間やお金かけてんのって話になっちゃうんですね。会社とかそういった法人コンサルとか個人コンサルにおいても、あなただけが問題だと思ってそれを必死に言っても、相手がそれを問題だと思わなかったら解決しようと思わないわけですね。だからまずそもそもとして問題っていうのは明確化しないと意味がない、問題としてまだ成立しない、しえないっていうことをまず理解してください。そして次に、問題っていうのは、大きく分けて2種類あるんですね。でそれは見える問題と見えない問題の2種類です。見える問題っていうのはもう話が早くて、人が、あ、これは問題だってもう理解してるもの、認識してるものなんですね。課題とかいうのと一緒ですね。課題を与えられた、宿題、みんなもう分かりやすく、もうこれが問題ですよ、解きなさいねって言われてるものです、これは 例えば元の状態に戻すとか理想の状態に進める、そしてさらに再発、その問題が再発しないように対策を考える、これをすればいいわけなんで、まあそんなに難しい話じゃないですね。もう一つの見えない問題、つまり気づきにくい問題とか人が気づいていない、つまり潜在的になんとなく問題的なものを感じてはいるけれど何が問題かが明確になってないもの、これが見えない問題ですね。こちらが一番厄介であり解決していくべき問題なわけです。で、これを気づいて先ほど言った明確化する、つまりこの2番の見えない問題っていうのを1番の見える問題に変化させる、これによって捉え方が違う人に対してもこれが問題ですよっていうふうに説明をして理解してもらうことができる。だから問題解決に進んでいくっていうことです。で、見えない問題、気づきにくい問題に関してはじゃあでもそれに気づかないと意味がないわけですね。どういうふうにしたら気づけるようになるかが今日のテーマですね。それはまずですね、普段の生活とかその何かにおいて負がつく言葉、負っていうのは不可能の負です。負っていうのがつく言葉、不満、不足、不自由、不安、不信、そういった感じのですね、なんか足りないもの、なんか一応は大丈夫とか一応はやっていけるんだけど問題ないように流れている、つまりつまずいてこけるようなとこまでは行ってないんだけどなんか引っかかるんだよな、なんかちょっと足りないんだよな、なんかちょっと気分悪いんだよな、なんかちょっと不安なんだよなっていう、そのなんかちょっとっていうところですね、ここに問題の種が潜んでることが多いんですね。で、それをよくこう掘り下げていってですね、で、まあ、重箱の隅をつついてみたり、で、どうあるべきか、何がどうあればこの不満とか不自由とか不足とか、不安とか不信が解決されるのかっていうところまで掘り下げて考えてみるとか、全然今は問題とされてない、誰も問題視してないものをあえて問題だと考えてみる、そして突っ込んでみる、そういったことをすることで見えない問題に気づくことができるようになります。つまりこれはあなたの見る力、問題を見つける力を単に鍛えましょう、トレーニングしましょう、そうしないと見えるようにはなりませんよっていう話です。で、そのためにはっていうと、さっき言いましたね、不満とか不自由とかいう負のつくようなものを自分のその生活の中、仕事の中、つまり日常の中で見つけて自分で気づいて、で、いつもはこれまではそれを気づきながらもそこに問題が潜んでいると思わずにね、飛び越えていってたというか流してたと思うんですけど、それを掘り下げる、なんかここつまずいたなと、そしたらちょっとここ掘り下げてみようって言ってそこをザクザクと掘っていくわけです。そしたらそこにもっと大きな問題っていうのが埋まってるんですよね。で、それを見つけて周りからしっかり掘って、その問題っていうのをゴボッと地上に持ってくる、そしたらもう誰が見てもあ、これは問題なんだなっていうふうに見えるようになりますよね。問題の明確化っていうのはそういうふうに、見える問題は難しくないですけど、見えない問題を見える状態に引っ張り出してくる、その引っ張り出してくるためにはあなたが自分の中でその事柄について、そのちょっと引っかかる、まだ明確化されてない、分かりやすくはなってない問題に関して意識を配って見つけて、そして掘り下げる、このステップを踏むことで問題、見えない問題っていうのが見えるようになります。そして明確化します。そしてこの明確化するときもやはりポイントがあってですね、この時は3つのポイント、1つは全体像を把握すること。何か問題だと思ってもそれをですね、一面からだけ見てみるとそれが本当の問題じゃない可能性があるんですよね。つまりもっと根深い、もっと本質的な、もっと他の問題があって、その結果その表面的な問題が生まれてるだけかもしれない。その表面的な問題だけに目を奪われると結局ね、解決しないというか本質を逃すことがあるんで、まず全体的なものを捉えるようにする。そして2つ目は、 できるだけ数値化する、分かりやすく数値化する、どれがどれぐらいどういうふうにまずくなっているのか、何がどれぐらい数値が改善されれば、これぐらいの量、これぐらいの金額、これぐらいの時間改善されれば問題はなくなるのか、忙しい忙しいって言ってるのが問題であれば、どれぐらいの時間忙しくて、どれぐらいの余裕が出れば忙しくなくなるのか、どれぐらい短縮できればいいのか、可能な限り数値化する、これも明確化のポイントですね。そして3つ目、これはみんな当たり前のように思ってるけどできてないのが、事実のみをしっかりと捉える。どうしても人間っていうのは感情の生き物なので、感情のバイアスがかかっちゃうんですね。だから自分が痛みを感じているところにしてみれば、ここに問題がある、ここが痛い、ここが大変だ、ここを何とかしてくれっていうふうに叫んでしまうわけです。だけどそこに刺さっているのは小さな小さなトゲかもしれない、ね、これはいや立場とか役割とかによっても、社内とか会社内をイメージすると分かるように、自分の立場にしたら大変だっていうことも、他の人にしたら大変じゃないかもしれない。だけど大変だ大変だって言ってる人の、事実はそんなに大した事実じゃないかもしれない。それをちゃんと客観的に事実のみを把握する、事実のみを捉えて明確化する。そうしないと、なんか思い込みとかですね、わーわー騒いでる割に実は大したことないとか、あの人一人だけの問題じゃなかったのっていう話になってきちゃうので、事実を捉える。そしてさっき言いました2つ目の数値化することで、それを共有できるようにする、ね、問題を明確化する際の3つのポイントは、全体像を把握する、数値化する、事実のみを捉える、この3つですよ。これをやることで、その問題っていうのが誰にでも分かる形で明確化されます。で、問題が明確化されれば、もう解決する手段っていうのは、もう何ていうか、おのずから見えてくるんですよね。だいたい答えも出てくるわけです。で、それがまあ出てこなかっても出せばいいんですよね。これから全ての問題は解決できるわけですから、出せばいい。で、それがね、もし問題が明確化したのに解決策が見つからない、スッと出てこないっていうのであれば、多分その問題がですね、一つの問題じゃなくて複数の問題が絡み合っている可能性もあるんですね。だから問題もどんどん分解して、全てにおいてシンプルにしていくんです。できる限りシンプルにする。シンプルな一つの、問いかけに対しては一つの答えですよね。昔子供の頃やった算数とか思い出してほしいんですけど、普通の小学校の頃にやった問題っていうのはですね、一つの式があったら答え一つですよね、うん、ところが、中学校になって数学になってきてからは X と Y とか X と Y と Z っていう形で、答えが複数になってきますね。答えが複数になっている時っていうのは当然ですけど、問題も問題文も複数ありますよね。1行の、あれ式から3つの答えっていうのは出ないですよね。例えば答えが3つある場合は、だいたい3つ問題文もあったりしますよね。問題文っていうか問題の式が、うん、っていう風な形で、答えがスッとわからない、見えてこないっていうのは、問題がまだ複数の問題が絡み合ってる状態のままっていう可能性もあるので、どんどん分解する、シンプルにする。そしてこれはこうです、あれはそうですっていう形で、にまで分解できれば、答えっていうのはスッと見えてくるようになります。で、その答えっていうのも当然1個だけ出せばいいわけじゃなくて、この辺が数学と違うところで、現実問題できるできないとか、感情的にできるできないとか、役割的にできるできないとか、いろんな状況が発生してくるので、答えっていうのは、解決策っていうのはいろいろ出すんですよね。短期的なもの、長期的なもの、根本的なもの、手当的なもの、そういったいろんな観点からいろいろ出す必要があるわけです。で、ただこのいろんな解決策をどのようにして漏れとかダブリなく出すか、これに関してはまた次回の、コンサルの問題解決技法っていうような話で、もっともっと細かくしっかりとやり方を説明します。だけど今日は、そこのもっと手前、まず問題をきちんと自分で認識する、そしてそれを 分かりやすい形、他の人にも伝えれる形で明確化する、これが全てのスタートとして必要なんですよっていうことを理解してください。そして多くの場合この問題を作れば答えっていうのはおのずから見えてくるし、また後ほどお話しする技法を使えばその解決策っていうのは誰でも出せるんですね。やり方がきちんとあるんで。だからその、みんな技法、答えを出すこと、いい答えを出す、優れた答えを出す、そういうことに目が行きがちなんですけど、それよりももっと重要なのは問題をきちんと見つけること。みんなが見逃しているところにある問題だとかほころびだとか、そういったものに気づいて、これが問題じゃないかっていうふうに他の人にも共有できる形に、こう形を作ること、これがコンサルタント、アドバイザーとして本当に必要な能力だっていう話です。それでは今日の講義は以上で終わりです。それではまた。